中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどいろいろとお話を伺います。インタビュアーは台風 FM の平東生です。それではどうぞお聞きください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ですね、もう恒例となりました、いつもゲストに来ていただいてるんですが、今日はですね、皆さんが多分よく知らないであろう、いわゆる民生委員と言われてる人たちの活動をですねお聞きしようと思いまして、お二人のゲストに来ていただいております。はい、まずお一人目は那覇市民生委員児童委員会の連合会副会長で、首里第三民生委員児童委員会協議会の会長でいらっしゃいます小笠原文子さんです。はい、こんにちは。
こんにちは。
はい、
よろしくお願いします。
でもう一人がですね、那覇市の民生委員児童委員会連合会の事務局長でいらっしゃる井川智子さんで、
は
い、いいですか。
あ、こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、ということで中村さん、結構、はい、中村さんも議員さんだけど、はい、民生委員が日々どうしているかとか、ね、システム上のことって、
あのお名前はよく聞くんですけども、
よく聞きます。
何をしてるのかって具体的なところはなかなかわからないですよね。
はい、ということで今日はこのあたりのお話をですね、うん、まあ、日々どういうことをしているのか、そもそもどういう思想のもとにできたものなのかと、うん、いうことと、あと那覇でどういう活動をしていて、那覇の課題ってどういうものなのかっていうことを、これも2回シリーズで、なので結構たっぷりですねお話をお聞きできればなと思っております。はい、皆さんよろしくお願いします。
はい、お願いします。お願いします。
はい、じゃあまずはですね、日々どんな活動を民生委員さんたちはしているのかっていうところからお聞きしたいんですけど、小笠原さんどうですか。
そうですね、
日々の活動、
毎日毎日が忙しいってわけじゃないけど、やっぱりその相手のその相談者のその状況によって違ってくるんですね。
相談を受けているってことですかね。
そうです、
日々、
はいはい、その相談によってその時間がかかったり、またあちらの都合でいついつですねとか、もう相談者はですね、いつも急いでいるので、あのすぐ来るんですよ、こちらの都合も聞かない。だからそういう中で、ゆっくり話し合って、やっぱり地域の方々ですのでね、やっぱりそれは話し合いの中で、活動はしていきますけど、やはり季節によって入学時期、4月5月はその子どもさんたち の保育園を入れるので、それの証明くださいとかね、こういったのが多いですね、はい、季節によっては。
なるほど、はい、日々首里第三民生委員児童委員会移動委員協議会か、はいはい、っていうのは石峰の方を守っていらっしゃるってことのようですけど、はいはい、小笠原さんのところに、はい、いわゆる何かで困ってる人が相談に来るってことが多いってことなんですか。
はい、お年寄りの場合はこちらから出かけていくんですね。
あ、出かけていく、はい、相談に来られる場合もあるし、なかなか、はいはい、こちらから出向いていって、なんか困ってませんかって聞くんですか。
いえいえ、何回か訪問してるうちに状況が分かりますね、お家の状況が。そういう中で困ってるのとか、どっか足痛いんじゃないのとか、それから話して、もうお互いに心通わすようになると、はい、全部話してくれるんですね。
はい、
だからいろいろその問題によっては長期化する人もいるわけですね。結局こちらがいろいろいい方法を提供しても、やはりこの方にとってはこの家が大事だから、例えばの話だけど売らない、食べるのなくてもこの家は売らない、という方もいらっしゃるんですね。
なるほど、
なぜかというと子どもが本土にその就職していって、あそこで交通事故で亡くなって、この保険でこの家の 頭金として家作ったと、だからその手放せないというんですね、だからあのいろいろ資料とか提案も包括とか男中家さんとも相談しながらそれやります、うん、これ相談したからすぐ解決するわけにいかない、相手がいらっしゃることだから、あるいはのばあちゃんの考えでは結局この家は、まあ、子供の生命保険で作ったからできないと、じゃあそうだったらそのローンが一応この家屋敷一緒だ、家も土地もね、これ売ってローン残ってる分これで払って、で残りの分でこうアパートに引っ越してそこで使い果たしたら生活保護もらいましょうねって、そこまで道筋つけるんですけど、本人がこの家に子供が作ったということで執着して、
あ、心情的な問題でね、
そう、それでね、なかなかもうずっとこの状況が続くんですよ、だからあの相談行ったからはい解決ってことはなかなか難しいですね。
なるほど、今聞いてるだけでもたくさんの種類の相談を受けてるなと、じゃあ医療福祉とか、今のは財産処分も含めて、そのじゃあ生活をどう立て直すかみたいな相談じゃないですか、こういう話を民生委員さんとして、民生委員さんはそれでいわゆる当局の方につないでいくみたいな仕事もしてると。
そうですね、
いや重たい仕事ですね、結構人生、人の人生も結構背負ってますね。
だからあの包括さんも手に負えかれ、眼中家さん、で民生委員入れて、で子供も入れて、相談する、いい話なんですけどね、このばあちゃんがうんって言わないんですよね、だからあのもうほらずっと関わり合ってるんですけれども、90歳やがもうなるんですけどね。
そうなんですね、
ばあちゃん生きているうちにね、おいしいのを食べてね元気出してね、あとおばあちゃんあと何年も生きられないからね、おいしいのを食べてね元気出した方がいいよって、もうはっきり言います、これだけ長いお付き合いだから言えるわけですね、そうだけどねっておっしゃるんですけどね、なかなか、
なるほどね、そこまでの信頼関係になるまでにどれぐらい訪問とかコミュニケーションを回数重ねるんですか？
結構もう長いですからね、少なくとも月に一遍は行きます。
月に一遍行く、
で、あのそのおばあちゃんが体調悪い時は結局あの足が悪くて、月に一遍は痛み止めの病院行ってたんですけど、今はもう2ヶ月に1遍しか行かないと、お金がないから、っていうことなんですよ。
なるほど。
で、あの包括さんもこの介護保険入りなさいだけど、だいたい6000円ぐらいかかるよって言ったら、したらそのこのばあちゃんのひ孫が子供よ、孫が成人してひ孫ですよ、もう生まれて、この子たちにそのまた貧困の連鎖かなと思いますね、でそのここの介護保険かかるよりはこの子たちに食べ物をあげたいと、子どもたちを孫をやさうがりさせてはいけないと、そういうことなんですよね。でこのばあちゃんが少しこのもう認知でも入ったらそれなりのね、手当もできるんだけど、正常正常でね、話も計算もうまいんですよ、そういう中で難しい面がありますね、これだけやってもっていうのがね、もうずっと関わって、もうそういう、いい結果が出たらいいなと思いますけどね、元気のうちに
訪問をしていると、そうすると当局の方でも今だけでも多分 2,3 部局がまたがるような話だと思うんですよね、それって少し知識もいるじゃないですか。それはじゃあその研修とかによってみんなそういう知識を得ていくもんなんですか？
私の場合は結局外部を入れたもんですから、包括さん皆さん方の知恵を借りて、そこが勉強の場です。
なるほど、じゃあそこで困ってる話を聞いて、それをあの当局のフィードバックしながら自分も知識を得てると。
そうです、一緒に、どうしよう、一緒に訪問しようねとか、またここについては一緒に会議もします、で、このひ孫の方が と地名は言えませんけど、うん、ちょっと遠いところにいるんですけど、うん、この間は拉致が開かないもんですから、うん、包括さんと私とこの、あの、うん、結局ばあちゃんに入れるお金をこの息子がいるんですけど、はい、この孫の方にお金回っててばあちゃんのとこ入らないわけですよ、
うんうんうんうん、
それでここをどうにかしないといかんということ で、
うん、そうですね、
またあそこ行って生活保護を受けるように包括さんと一緒に行って、
なるほど、ね、
してあそこ の、 その彼が彼女が住んでいる 社協とつなぎました、
うん、
はい、少しこう進歩したなということで、
なるほど、はい、那覇ではないところにも出向いていって、はいはい、要は子供問題解決しないと、はい、そのおばあちゃんの問題って解決しないからってことですね、
はい、
いや大変、うん、うん、そんな活動をじゃあ今は一例ですよね、そういう方々のいろんな悩みを日々訪問したり、はいはい、まあ、はい、時たま来たりということでやってるのが民生委員の役目ってことなんですね、
はいはい、若い方々は子育て真っ最中ですから、あの保育所の入園とか自営業をしてますよね、うん、これの正面で見えるんですよ、
来る場合も結構あるんですね、
いや若い人これ、
うん、
来ます、例えば事実婚の証明とか何とかというのはこちらが行きます、うん、現場を見ないといけないので、ね、うん、で若い人のこういった簡単なね証明するのは、でも証明がないとその児童手当とか保育所の、あの、あの許可が出ないもんですから、うん、やっぱりお年寄りっていうのはもう足に制限痛いとか何とか距離的に わざわざ私のお家にあんたのお家どこねって聞きはするけど、
うん、
来れないんですね、だから年寄りはこちらが割と訪問します、うん、
なるほど、
若い人はもう一回あの実婚だったら一回は訪問します、
はい、
うん、状況を見ながら、
うん、相談はお電話でもいいわけですか、
あの相談っていうと、
あその市民の方が困ってるなっていう時に民生委員さんに相談したいっていう時っていうのは、ああ、まあ、直接訪問することもあるし、お電話の
場合もあるんですか、まずは電話で、はい、うん、何番地何丁目の何番地なのということで話、うんうん、聞きながら、
なるほどね、はい、事実婚の証明とかもする、
え、
守備範囲が広い、
そうですね、困ったら聞いてみたらっていうのはあるのかもしれないですね、
はい、そうですね、今一例だけ聞いただけでも10分話してるわけですよ、
うん、
これ大変な、
そうです、ね、
ちょっとですね井川さんの方にまずちょっとシステムの話をお聞きしたいなと思っているんですけど、
はい、
まずこの民生委員っていうのはある法律に基づいて作られてるっていうことを聞いたんですけど、そのあたりの説明を、はい、していただけると、
はい、そうですね、まずあの民生委員っていう位置づけというのは、うん、あの厚生労働大臣から委嘱されるってことなんですけども、
はい、
それは民生委員法とそれから児童福祉法に基づいたものであるということですね、うん、はい、で、あの、まあ、あの特別地方公務員という立場で、うん、活動をするということになります、
うん、
で
地域の活動なんだけど、うん、いわゆる国からの委嘱を受けていると、
そうですね、
まあ、法律に基づいたこれは制度であるということなんですね
はい、そうです、はい、
であ
とあの那覇市は、うん、あまあ、中核市ということ で、
そうです、ね、
あの県内でも、まあ、独立した運営をするわけなんですけども、うんうんうん、那覇市の場合はこの連合会というのを作って、
はい、
あの定員459名を、
うん、
あのまとめるという連合会事務局があって、
はい、
その中で16の民生委員で児童委員協議会が活動をしているということになります、うんうんうん、
なるほど、じゃあ国の仕組みでできていて、うん、人口割か何かで、
はい、
あの人口割とか世帯割かで充足数定員を決めているんですね、はい、これも国の制度によって決められていると、
そうですね、はい、これもあの制度の中で、定数はこんなふうにしましょうとかっていうのがあるんですけども、うん、これはあの那覇市の条例の中でこれまたあの承認をもらって、
はい、
定数を増やしたり、うん、減らしたり、
あ、条例でも多少そこが調整できる部分なんですね、
そうですね、
うんうんうん、じゃあ国も関わってるし、うん、いわゆる地方自治体もその民生委員を制度としてしっかりある位置づけをしていると、
そうですね、
いうことなんですね、
はい、やっぱり那覇市の中でもご存知のように人口移動があるわけですよね、うん、
ありますね、
あの集中したり過疎になったり、うんうん、そういうことでもう今那覇市に、民生委員制度というのができてから45年くらいになるんですけども、はい、 だんだんもう 今の時点で見直す時期に来てます、
うんうんうん、
定数もそうですし、はい、またそのブロック16のブロックももう少し増やした方がいいんじゃないのかなっていうところも今見直しの時期に来ています、
うんうんうん、そうか、そこは条例でも触れるというところなんですね、はいはい、なるほど。じゃあしっかり制度に基づいているっていうのは分かったんですけど、
はい、
それの活動費用とか人件費っていうのはどういうふうになっているんですか。
はい、まず人件費っていうのはないんですね。報酬が報酬を、うん、がないという民生委員法に定めがあって、
これはもう全国
もちろん共通の
無報酬っていうことが規定されてるってことですね。
そうですね、はい、でただ活動費というのは各自治体がこれを負担しなければいけないというのもまた、うん、これもまた決まっていて、うん
はい、
地方交付税とかそういうのからも入ってきます、
うんうんうん、
でそのまた那覇市自体の予算の中からもこれが入ってきます、
うんうん、
でこの中で、これも一人頭いくらとかっていう細かい計算があってですね、はい、それで予算が活動費の予算が決められて、うんうん、その中で運営をしていって、実費弁償というような感じで、全てじゃないんですけどその手当がで手当じゃなくて実費弁償費用弁償が出る場合があります。
なるほど。ここでの費用弁償っていうのは、はい、あれですかね、まあ、電話代とか交通費とかはもちろんだと思うんですけど、
はい、
そういう類のかかるコストは弁償できると、そういう感じですか。
そうですね、はい、
はいはい、
通信費は結構かかります。
そうですよね、
はい、結構自分の電話を使ってやりますので、
う
ん、いろんな住民の方あるいは関係機関と、
うん、
それから民生委員同士の、うん、この連絡っていうのは非常に大切ですので、
はい、
そういうところに非常に電話はよく使われてますね、
うん、なるほどね、まあ、その部分のコストは出るけど基本的に無報酬って結構驚きです。だって今小笠原さんがやってたこの相談業務って結構タフな交渉ですよね。
そうですよね、
うん、その辺がちょっとすごいとも思いつつ、え、無報酬でいいのかとも思いつつっていうのはやりがいはあるかもしれないんですけど、
そうですね、
うん、
これがね解決に向けたらそれをもう、
それは嬉しいですよね。
嬉しいですよねやっぱり、
うん、なるほど。今那覇市の定職数、いわ定員が459人ということなんですけど、それはどれぐらい達成されているんですか。
今そうですね、今394名っていうのが5月1日現在のものなんですけど、
なるほど、
約 86% ですね。全国では99% に行っていて、
うん、
86% って点数にすると86点ってすごくいい点数じゃないかと思うんですけど、
う
ん、
そういう感じがします。
ただ全国からするとやっぱり欠員地区が多いというのが、
はい、
まあ、課題です。ただ那覇市は豊見城市とかに比べて4番目に低いところになって、はい、少し改善はされております、
うんうん、
ただ今度ですね民生の任期というのは3年
なんです。3年なんですね、
はい、
うん、
3年に1回一斉改正ということで全国みんなまた改めて移植を受けるわけなんです。
再任はできる、
再任できるんです、はい、でその時に定年というのがあるんですね。
定年、
はいはいはい、で75歳定年、
うん、
で、元気な方は延長が80歳までできますよっていうのがあるんですけど、はい、今分かってる段階で11月末の一斉改正の時に、
うん、
約50名の方がもう定年で辞めることが、これはもう延長できない人たちがいますので、
うん
うん、那覇市ではあと100名ぐらい採用しないと、
あ、なるほどね、
この定数の充足ができないということになります、
うん、そうか、
はい、
かなりあれですね、いわゆる75歳っていうと国でいう後期高齢者になる年ですよね。
そうですね、
そこまで一応皆さん活躍されるっていうことなんですね、
は
い、
そうですね、やっぱり今のこの60代以上の方っていうのは元気なんですよね、
うんうん、
元気でまた地域のことをしてることで、先ほど無報酬だけどやりがいがあるんでしょうねってことでしたけど、結局このやりがいというものにすごく動かされてると思うんですね、自分の地域を知るということで、だから報酬は受けなくてもその誰かが幸せになっているということを感じることってすごく そのエネルギーになってるんじゃないかなと思います、うんうんうん
う
ん、
なるほどね。平均の年齢って、はい、どれぐらいですか。
ね、この間計算したんです、はい、67歳でした。
67歳、
はい、
うんうんうん、
はい、
その方々がじゃあ日々街を回って、はい、いろいろな訪問をして皆さんの悩みとかを聞いてるって感じなんですね、
はい、最近の特徴としてはですね、うん、若い人が入ってくるんですよ。40代、一番若い人で30代、
結局民生委員に、
はいはい、これまでは定年した方とかだったんですけど、最近は孫を見るためにその定年した人はやらないんですね。もうこれから孫と遊びたいと、
うん、
で逆に仕事を自営業の方が意外と自分で時間のコントロールができる人
は、できる人、
うん、が入ってきてくれたりですね、
うん、
専業主婦の方が入ってきてくれたりというのがあって、兼任をしてるもうこれだけっていう人はほとんどいらっしゃらないです、
うんうんうん、兼任して、
はい、
まあ、他で自分の生活や稼いで、
ね、
ある種地域のために自分の体を出しているという感じなんですね、
は
い、
そうですね、
まあ、いい傾向ですね。
そうですね、うん、ただお仕事しながらなのでなかなか、本来の基本的な活動が、
ね、
やりにくいというところありますね。
ここは無報酬だからある種ちょっと強制もできない、はい、ただもう
その通りですね。
強
制もできないし、本人の中にもボランティアっていう意識がとてもあるわけなんですよね、
うんうんうん、そうか、優先順位が下げられてしまうと全体のクオリティがっていうことはある、
ね、
はい、いや悩ましいですね。
悩ましい、
なるほどね。あ、だいぶ中谷さんだいぶ分かってきましたが、
はい、
もう前半お時間でございまして、
はい、
で、まあ、講談ですね、来週になりますが、次回はもうちょっと那覇での具体的な活動とか課題みたいなものを聞いていこうかなと思います、
はい
はい、中村さん、じゃあ最後に告知を、
はい、久しぶりに告知をあるんですけども、はい、6月4日土曜日、まあ、放送日の翌日になるんで、まあ、間に合うかなと思うんですけれども、
はい、
那覇市のあさとの G シェルターっていう、まあ、イベントスペースがありまして、
ライブハウスみたいなところですね。
そうですね、はいはい、そこで、20時30分から22時頃までですね、うん、選挙の啓発って選挙に行こうよって話よく聞くと思うんですけども、うん、それ以上の説明ってなかなかないので、
はい、
もう少しそれを選挙を楽しんでる人の視点から選挙を見るっていうのを、その、まあ、企画をしようということで、まあ、よくわからなくない県議選挙っていうもので、スポーツ的選挙観戦の進めというイベントをやりますので、
選挙を楽しむってことですね。
そうですね、まあ、興味を持とうよっていう中に、うん、まあ、こういう視点もあっていいんじゃないかということで、まあ、入場無料ですので、
はい、
試しに覗いてみてもいいんじゃないかなと思います、
はい、
ぜひよろしくお願いします。
わかりました、ありがとうございます。ということでまた次回に続きます。中村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。78